ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
あるところにですね、あのネズミの一家がいたんです。お父さん、お母さん、子供たちがいました。道をずっと歩いていると向こうの方で音がするんです。ドンドン。パッと見てみるとなんと猫がいるんです。もちろんネズミにとって猫は天敵です。なのでそのネズミたちは家族でね、みんなで隠れたんです。でも猫は来るんですね。そうするとそのネズミのお父さんがスッと前に出て、猫に見つからないように前に行ってこう言ったんです。ワンワンって言ったんです。そうすると猫はパーッと逃げていったんですね。ネズミの子供たちはびっくりしたんです。一人の子供はこう言ったんです。お父さん、今のは何って。そうするとね、お父さんがこう言ったんです。今の時代二カ国語は話せるようにしなさいって言ったそうですね。ちなみに皆さん、犬語を話せる人なんていうか知ってます？バウリンガルって言うんです、ね。まあ、冗談ですけどね。今日の箇所を見てみるとですね、ちょっと言語にまつわる問題が起きました。まあ、言語にまつわる問題といいますか、2つの言語を話す人たちの中で問題が起こったんです。これは同じユダヤ人たちでしたけれども、ヘブライ語を話す、ヘブル語を話す人たちとギリシャ語を話す人たちの中で問題が起きたっていうところだったんですよね。なんでこの、今日ね、見ている私たちがね、見ている今日の箇所に、まあ、ユダヤ人の中でもヘブル語を話す人たちとギリシャ語を話す人たちがいたかってことです。少しね、皆さん、この使徒の働きを振り返ってみますと、イエス・キリストの十字架がありました。そして復活があり、それを信じるすべての人が神との永遠の関係を持つことができる。これが福音です。英語で言うとグッドニュースです。福音を英語で訳すと、さっきも言ったけどゴスペルです。このゴスペルがこのエルサレムから発信していって、そして多くの人たちに伝えられていきました。ちょっとスライドをご覧ください。これがですね、当時のローマ帝国で、一世紀の、ね、ローマ帝国です、皆さん。で、これが今私たちが見ているこの舞台ですね。エルサレムを中心とした今のイスラエルです。随分端っこに、小さくのここですよ、ここね、これになってるんですけど、エルサレムっていうのはここです。ここから発信していったんです。つまりこの福音を信じていた人は、最初はエルサレムを中心として、信じて、いったわけです。使徒の働きの2章を見てみると、弟子たちのメッセージによって3000人の人が信じた、ね。そしてその次の箇所では5000人の人が信じた。たくさんの人たちが信じていたんです。そしてこのエルサレムで話されていた言葉はヘブライ語、ヘブル語なんですね。これは、ユダヤ人が先祖代々話されている言葉です。そして旧約聖書も言語を見るとヘブライ語で書かれています、ね。なので最初はこのヘブライ語を話すユダヤ人たちからスタートしていったんです。でも、当時ですね、このローマ帝国では公用語はギリシャ語でした。このエルサレムを中心として他の地域の人たちも信じていったんです。それもユダヤ人が中心に弟子たちは伝えていったんですね。その違う場所に住んでいたユダヤ人たちが話す言葉のはです、ローマ帝国で話されていたギリシャ語だったんです。なのでこの弟子たちのを中心とするこの、ね、群れですね、この中にもヘブライ語を話す人たちとギリシャ語を話す人たちが、いたわけですよね。そして、彼らはどうしたかというと、この貧しい人たちが、いた場合には、この裕福な人たちが土地などを売って、そして人たちのところに持ってきて、彼らがみんなでさまざまなものを共有していたってことをね、その働きでもね、私たち学んできました。もちろんそれは食べ物もそうだったんです。そこで今日、ぶつかり合いがあったわけですよね。まあ、どんな問題があったかというと、おそらくこのヘブライ語を話す人たち、ユダヤ人たちがですね、ホスト側にいたんですよね。 彼らが先にこう信じていったから。だから、ギリシャ語を話す違う地域で信じたこのユダヤ人たちは、貧しかったとしたらね、このヘブライ語を話す、元々のこの地域に住んでいたユダヤ人たちがこう面倒を見ていたわけですよね。そこで配給の問題があったんです。まあ食事の問題ですよね。あの食事って日に3度ありますからね。ここで何か問題があると、まあ、厄介なわけです。まあ、当時もこれは厄介な問題になったわけですよね。あのユダヤ人たちはこのただ共有するってわけでだけでなくて、あの旧約聖書を見てみると、例えば在留異国人、他の国から住んだ人、またやもめ、またみなし子たちを必ずこのユダヤ人のコミュニティというのは、助けなければいけないっていうね、みんなこの立法もあったわけです。だからみんなは共有し合い、特に彼らのことを助けていたわけです。そうするとこのギリシャ語を話すこのヤモメたちから今回は問題が、定義があったわけです。すいません、ね、ちょっとおかしいんじゃないんですか。問題は何だったんでしょうね。食事の量がちょっと足んないんですけど、ね、ちょっと遅いんですけど、まあ理由はわからないんです。でも確かに問題があったわけです。そこで、まあ、これがですね、人たちが真剣に対処していったというのが今日の箇所なんですけれども、あの今まではですね、この教会が大きくなっていった、あのこの人の群れのことを教会っていうんですけどね、この群れが大きくなっていった時に問題があったんです。それどんな問題かというと、外からの問題です。ローマ帝国とか当時のこのユダヤの地方の祭司長たちが、お前たちは伝えてはいけない、この福音を伝えるな、こういうふうにして弾圧迫害してきたんです。これ外からの問題でした。これをどういうふうに対処したかというと、もちろん彼らは神様に信頼して協力して立ち向かっていたんです。今日の問題は違います。この教会というこの組織がこの成長していった時に、この祝福の中で生まれた内部からの問題だったんです。じゃあこの内部からの問題を使徒たちはどういうふうにしてこの対処していったのかっていうのを、今日はポイントをね、追って見ていきたいと思うんです。あのまず一つ、心に私たちが留めておくべきことっていうのは、こういうね、中で起こる問題っていうのは、あのお互いが良かれと思ってしていることが原因ということがね、多いということです、ね、例えば社会の中で組織たくさんありますよね。あのその中でも、あのこれ同じですよね。大体良かれと思ってしたことがね、大きな問題なの、ね、その組織に対してこうした方がいい、ああした方がいい、こう提案する。例えばこの人にはこれが必要だって言って、それを面と向かって言ってあげたりね、また伝える、ね、あのこのようなこれ親切だと思ってみんなやってることですけどね、この小さな親切が大きなお世話になってくるわけです。そうするとここで問題になるわけですよね。そうするとあの人にこうやって言ってあげたのにこう言われたとかね、あのよくしてあげたのにこういうふうにあしらわれた、ね、そういう言葉があるわけですよね。ではそのようにね、もう何か問題が起きたとき、ね、この中で起きた問題というのはどういうふうに対処すべきなのか。もちろんこれ人間関係において定説というのは、もちろん当人同士が話し合うっていうことなんですよね。あのこれはビジネスにおいてもね、同じだそうですよ。あのビジネスマナー実践術という、ね、コラムをお書きになっているグローバルナレッジネットワークの人材教育コンサルタントである田中敦子さんという方はこうおっしゃってます。気持ちよく仕事をするために欠かせないのは良い人間関係だ。とはいえ人間関係はこじれる時もある。そんな時のベストな方法は直接会話することっていうふうに、ね、おっしゃってるんです。そしてね、一つの例はね、こうおっしゃってるんです。言えないことはメールに書かない。ね、確かにね、あのメールがもうどのぐらいですか、もう十何年ってね、まあ、携帯でね、メールがずっともう20年ぐらい経つのかな、メールで送れるようになった。さまざまな媒体を通して、送れるようになった。実際のこう言葉ではなくて、その文字でね、送れるようになったからこそ起きる問題っていうのは最近取り上げられてますよね。例えば SNS での誹謗中傷であったり、面と向かっては言えないけど、なんか文字に起こしたらポンって言えてしまうようなね。ね。でも何かあった時にはメールではなくて直接話し合う、ね、言葉で話し合う。そしてメールに書くのであれば直接言えないことは絶対に言わない方がいいっていうね、ことだそうですね。それが最善の解決につながるそうです。 あの弟子たちもそのようなことを理解していたと思います。今日の箇所でも弟子たちは全員を集めて話し合っているわけですよね。一つの問題が起きました。ただ自分たちで話し合わないで、みんなを集めてみんなで話し合っているわけです。問題の解決のためにね。そして特に教会だったら、ね、神の家族として愛し合う、助け合う、許し合う関係ですね、私たちはね。だから私たちはね、どんなことが起こったとしても許し合うべきです。皆さん、許すっていうのは、あ、いいよって言ってあげるだけじゃないんです。その人のしたことを忘れてあげる、そしてその人に期待してあげる、ね、期待するってことですよね。そしてもう一度ね、その問題の修復にね努めるべきです。エペソ人への手紙の4章の32節では、こういう言葉がありますね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方に許して、 あなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい、ね、皆さんのことキリストは許してくれたように一方的に許しなさい、ね、こう言ってるんですよね。そして先ほどの、ね、グローバルナレッジネットワークの田中さんは、ね、こうも言ってるんです。組織の中で問題があったら人間関係の修復に努めること、そして人ではなく問題と対峙することとおっしゃってるんですね。もしどこかの組織の内部で問題が起きたときには、確かに問題のこう問題は何なのか、それを、ね、探す必要がある。でも必要以上にその問題を取り上げてごちゃごちゃしない、その、まあ、ごちゃごちゃしないというか、その問題を取り上げて、その誰が悪かったのかっていう話は、なるべくしないようにする。なるべくその関係を修復して、そしてその問題はじゃあなぜ起きたのか、ね、こう考えるべきだ。なるべく問題と向き合うってことですよね。実は今日の弟子たちも問題が起こった時にその問題の原因を探して、そして突き止めました。でもそれ以上のことはしないんです、ね、そして今度は問題が起こった時に、彼らはその問題に取り組んだんです。どうしたかというと、システムを変えたんです。つまりね、人ではなく問題と対峙してシステムを変えていったわけですね。じゃあどんなシステムにしたかというと、当時この弟子たちの周りには何人ぐらいいたと思います？たくさんの人が信じたんです。さっき僕が話した中でも3000人信じて5000人信じましたよね。もうこれで1万人弱です。もっと人が集まってたんです。こんなに多くの人を12人でまとめるのは大変なんです。だからこそこれは問題が起きてしまったんです。だからこのシステムを変えたんです、ね。そして、このね、彼ら弟子たちの本来の目的、使命って何かというと、神の言葉を伝えることです。福音を伝えること、ね、これがおろそかになってしまう。これ以上ね、この問題に携わっていたら。だからこそシステムを変え、そして、この群れの中に弟子たち以外にリーダーをつけたんです。それが5節ですね。ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカルノ、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選びって書いてありますね。つまり使徒たちは自分たちの使命に専念できるように違うリーダーシップを立てたんです。そしてこの教会の中で問題が起きた時には、弟子たちではなくて彼らが対処できるようにしたんです。つまりこれは組織的なミニストリーですよね。これはね、現代の全ての組織に当てはまることだと思います、ね、大きな組織がある。でもそれが小さく分割されている、分かれている。そして分かれているその組織の中でまたリーダーがいる、ね、そしてそのリーダーがその組織を監督する。もしそのリーダーが対処できない場合には、その上のリーダーに伝える。もしそこでもダメな場合には、その組織の代表に話して、そして意見を仰ぐ。これが組織ですもんね。これをね、もうね、この組織的なことがもうなされていたわけですね。別にこれは実は新約聖書で始まったわけではないんです、ね、この新約聖書の時代のもっと数千年前のモーセの時代に、もうこの組織的なリーダーシップというのは行われていたんですよね。教会においてもね、導く人、リーダー的な存在って必要なんです。もちろん教会では牧師がいて、そして役員、まあ、執事って言ったりしますけれどもね、まあ、これはなんていうか、その辺の会社の法人と似ています。代表役員がいて、そして、周りに、何人か役員がいるわけです。 あの今日の箇所において人たちは民衆によって選ばれた7人のリーダーをね、資質をねこういうふうに、この著者のルカは言っていますね。選ばれた人の資質、まず3節を見ると御霊に満ちた人って書いてあるんです、ね、これはね私たちのうちにいる聖霊なる神の思いをいつも求めている人です、ね、何かというとじゃあこの状況を神様はどのように見ているのか、どんな目的を持っているのか、いつもそこに立ち返る人ですよね。そして知恵に満ちた人です。知恵に満ちた人と知識に満ちた人、これ違います。知識っていうのは様々な情報です、ね、様々な情報を賢く使える人が知恵に満ちた人なんです、ね、だからどんな問題があったとしても、あこれはねこういうことだね、じゃあこれはこういうふうにしてみようか、こういうふうにね知恵に満ちた人。そしてもう一つは評判のいい人です、ね、どこに行ったとしても神様の素晴らしさを伝えている人、ね、そしてどこの業界においても評判のいい人、ね、こういう人を選んだんです。簡単に言ったら人当たりのいい人、あの人がこう言うんだったら許してもいいかななんてね言う人かもしれませんね。そして、イエス・キリストはね、リーダーになりたい人はこうなりなさい、こう教えてますマタイの福音書の20章の、26節から28節ですね。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい、こう言ってますよね。あのこれはですね、現代の多くの企業が取り入れているサーバントリーダーシップのもとになっている言葉でもあるんです、ね。ただこう一方的にね、直接言ってそして支配するそういうリーダーシップではなくて、むしろ一緒に考えて使えていくリーダーシップ、ね、これ様々な企業取り入れてますもんね。あのこのジーザスセンターという、ね、組織、この教会も、ね、これから成長していく予定ですなので皆さんも、ね、あのぜひ、ね、リーダーになっていってください、ね、ぜひ御霊に導かれて、ね、いつもそして知恵に満たされて、ね、ぜひどこに行っても、ね、評判のいい人に、ね、なっていってくださいね。でもそれは教会だけではないですね。たくさんの組織でそういう人が求められているわけです。そしてもう一つ、組織の中で問題が起こったとき持っておくべきビジョンがあるんです。それは必ず解決につながると信じることです。どんな問題があってもこれは必ず解決につながると信じることですよね。あの簡単に言うとね、組織の中で何か問題があったときは、あ、成長痛だって思うんです。皆さん成長痛って聞いたことあります？僕成長痛に悩まされたんですよ。僕小高ってサッカーやってたんですけどね、小学校のね5年ぐらいになった時にびっくりするぐらい膝が痛いんですよ。寝ても覚めても膝が痛い。で、あの整骨院行ったらね、オスグートですねって言われたんです。誰ですかそれって感じですけどね、あのオスグートシュラってるって人かな、その人がね見つけた病か何かなんですけどね、あの成長する時にあの、膝のとこでね軟骨を筋肉や、まあ、なんか筋か何か引っ張ってしまってここ出てしまうものなんです。で膝がすごく痛いんです。あのサッカーよくやってる、僕高校でサッカーやってた人、あのやってた時に友達こうボコって出ててね正座できない人とかいたんですけど、その人はねその成長期の時にやりサッカーしすぎてね筋肉が引っ張っていって骨が出てちゃう、で正座今でも正座できないよなんていう人いましたけどね。時々ね体の成長には痛みが伴います、ね、なぜかっていうと関節とかね、さまざまな部分、組織が成長して、そして時々引っ張り合ってしまうからです。あの今日の箇所も教会という体が成長していったんです、ね、たくさんの人がそこで集められていったんです。でも祝福なことでしたけれども、成長がその成長がねすごく急激に成長してしまったんです。ギューって成長したんです。ではそこで痛みが生じたんですよね。でもそれ以降システムを変えてこの成長痛を乗り越えて、まあ、ここが強くされたわけですよね。だからね僕ね、あの組織の中でねどこかで、まあ、痛みが生じたら、問題が起こったらね、あこれは成長痛かなって時々思います。その組織が成長しているからこそ、ね、みんなでさまざまなものを、ね、共有し合って、そしてぶつかっていくわけです。 でもね、それはそれでね、その人を排除してしまったら、その組織は成長しないです。むしろ話し合って、その問題に取り組んでいって、そして問題ではなくてシステムを変えていって、そして対処していくことによって、その組織が今度は成長していくわけですよね。だからこそ私たちは何かね、その組織の中で、また教会の中で問題があった場合には、真摯に一つ一つ取り組んでいくべきです。新約聖書の大半を書いたパウロという人物がローマ人への手紙でこういう言葉を話しています。5章の3節から5節。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。こう話してるんです。え、何ですかって、患難が何ですか。皆さん後で読んでみてくださいね。患難が忍耐を生み出しってね、忍耐が練られた品性を生み出し、ね、そうすると今度は希望になっていく。つまりその患難が今度は希望になっていくんだ。なぜかというと、その中で私たちが成長するからです。これもちろん組織もそうですけれども、これ人生でも同じことが言えます。何か辛いと思ったときは、あ、この患難が必ずこれは自分にプラスになって希望になっていくんだ、そう信じて進むべきですよね。だからね、僕もね、何か問題があると、うわー大変だな、でもこれ絶対に希望につながるな、ね、そういった取り組みです。さて、この教会内の問題があったときの解決を見てきましたけれども、おそらくですけれども、弟子たちはこの根本的な問題の本質っていうのを理解していたと思います。これが欠けてしまったから教会内で問題が起きてしまった。じゃあその根本的な問題何だったのかっていうと、4節でこう言っています。私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします、ね、つまりこの教会内の中で聖書のメッセージが行き渡らなくなってしまったところがあったのかもしれません。だから人たちはより御言葉を語ることに専念しよう、こういうふうにシステムを変えていったんです。だって考えてみてください。もしこの聖書のメッセージ、神様のメッセージ、この許しのメッセージ、愛し合うメッセージがこの群れ全体を満たしていたらどうでしたか。むしろ許し合ったと思います ね、 ねえ、ちょっとご飯遅いんだけど、なんで私たちいつも最後なのね。それで問題だったんでしょ。その時に、確かにでも大変だもんね、うん、まあいいわ、ちょっと次私たちその前にしてくれるとかね、そうやって許し合ったり愛し合ったりする関係になったんだと思います。でもこの大きな群れだったからこそ、この使徒たちの聖書のメッセージは行き渡らなくなってしまったんです、ね、だからね、この教会という場所はね、本当にこの聖書のメッセージで満たされるべきだなと思います。だから私もね、毎週一生懸命聖書のメッセージ語りますから、ぜひ皆さん聞いてくださいね。またね、もし日曜日来れなかったとしても、様々な媒体で毎週メッセージ、発信しています、YouTube と Facebook はもちろん今ご覧の方もいらっしゃると思うんですけれども、ライブ配信をしている、 Spotify と Podcast ではメッセージの配信をしている、 Instagram でも毎週メッセージ、流しています。なるべくね、それをね、網羅できるように、皆さん簡単な方法で聞けるようにしていますのでね、ぜひ皆さんも、もしね、その週聞けなかったとしても、週のどこかで料理しながら、エクササイズしながら、ね、皆さんぜひ聞いてみてくださいね。そしてこのね、教会全体にこの聖書のメッセージがね、いつもね、満ち満ちたものになることね、それを期待してます、最後にね、あるビジネスマンのお話をしたいと思うんですけどね、この方、海外の出張とか国内出張も日常茶飯事だったんです。でも日曜日は必ず現地の教会に行ってたんですね。ブラジルに行った時には、ブラジルの現地の教会に、アメリカではアメリカの教会、東南アジアにはその現地の教会を探して行ってたんです、ね、そしていつもね、その礼拝を守ることに専念していたわけですね。で、この方、クリスチャンのビジネスのリーダーの方なんですけれどもね、この方が人生の中で一番大切なものは何ですかと聞かれた時、こうおっしゃってるんです。私の中で一番大切なのは日曜の礼拝の時間です。どこにおいても日曜日は教会の礼拝に参加しました。祈ることを通して落ち着き、神の声を聞くことができる。 決まった頭がすっきりし、新しいビジョンが生まれる。そして神の声を聖書の言葉を通して聞く。すると次の展望が見えてくるんです。だから私の人生、その時間がないと前に進まないような気がしていました。私はどこにいても礼拝を守ってきました。でもその言い方は違うと思いました。礼拝が私を守ってくれていたんだなと思っています。神様と麗しい関係を持つ礼拝が私を守ってくれたんだ。この礼拝を通して悪い取引や悪から守られ、最善を神が与えてくれていると思います。皆さんもぜひお試しください。こうおっしゃってたんですって、ね、確かに 何気なく来ているこの日曜日の礼拝、何気なく聞いているこの、メッセージかもしれません。でもね、私たち忘れてはいけないことは、あなた方が私を選んだのではないって言ってるんです。私があなた方を選び、あなた方を集めたのです、ね、そういうことですよね。そしてあなたを選び、あなたにぴったりな言葉を伝えているんだ。そしてあなたを守っているんだってことですよね。確かにね、この方の言葉はそうかもしれません。何気に私たちはこの礼拝を守っていると感じてしまうこともあるかもしれません。でも違うんです。この礼拝が私たちの人生を、私たちの生活を、私たちの社会性を、私たちがいる今いるコミュニティを、ね、守ってくれているんです。仕事を守ってくれる、ね。最後にネヘミヤの8章の10節を読みいたしますね。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である、ね、これはもちろん神様に目を向けること、これが私たちの力だってことですよね。違う訳ではね、主を喜ぶことは私たちの力ですって言葉もあります、ね、さあ今週も皆さんに新しい力がね注がれたと思います、ね、そして今日の箇所からね、どんな問題があったとしても、これはね小さなコミュニティだとしたら家庭でもあります。家庭、またさまざまな組織の中でどんな問題があったとしても、ね、希望を忘れてはいけませんね。ぜひね、このいつも希望を与えてくださる神様と今週も共に歩んでいきましょう。では一言お祈りします。目をつぶって心を合わせてください。愛する天のお父様、今日の箇所を通してあなたが素晴らしい助言を与えてくださったことを感謝します。これが私たちの人生の糧になっているということを感謝します。そして、あなたがいつも私たちを守ってくださっていること、これをもう一度思い起こします。神様、私たちに素晴らしい人生を与えてくださっていることを感謝します。その人生を私たちが大胆に歩んでいくことができますように、力を与えてください。どうかどんな困難があったとしても、あなたがその向こう側にある希望を見せてください。あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。